Radio Fever。 佐野です。
小田です。サタデーラジオフィーバーの時間でーす。というわけで71回の前半でーす。
はーい。
これを公開っていうかラジオで配信している頃はもう4月に突入しております。という間ですねー。
新年度じゃん。
みんな新生活新人歩いかがお過ごしでしょうか。
新人歩ね
ー。だから3月区切りなんだね。3月締め。
まあ、三月、チンポは三月締めらしい。いろんなね、でもいろんなチンポあるらしい。そう。四月締めのチンポもあれば。
そうよね。カレンダーもそうやし、うん、だからなんかこう、三月始めのチンポあるもんね。そうだね。
どう？あんたのチンポどう？
私、いや、もう、収まりまく、ずっと収まってるよね。いつ、カレンダーいつ開くんだって感じよ。
早く開いて。春のうららの隅田川。
まあ、4月になって、
はい。
多分こう、なんていうのかな、まあ、高校生になりました、社会人になりましたみたいなね、人たちが出てくると思うんですけども。
はい。
みんなね、環境の変化とか、まあ、引っ越しとかもさ、多いじゃん。やっぱ3月、4月って。
確かに。環境変わるよね。
ね。みんな、どうですか？いろんな環境下で、サタラジ、来てますか？もう、
確かにね。
すぐね、サタラジも3周年を迎えるんですけども。
はい。
その3年の間でね、みんな、政治上とか生活とかいろいろ変わったんじゃないですか？
この3年の間に、知らなかったチンポのこととか、知ったチンポのこととかね。マンコのこととか。
アルバムに。
ないこととか。
しましょうね、みんなで。めっちゃ怖いな。
ぜひあればね。
いそうではあるよね。今までその、抱いただかれた人たちの写真をアルバム化してる。チンポじゃないよ、別にその。この人とやった、この人とやったっていうのをこう記録として残してる人はいそうじゃない？
ああ。まあ、ちょっと写真まで行くとさ、難しいけどね。
なんかこう、日記とかならさ、自分の中の世界で完結するから、
うん、まあ、
なかなかレビューとかも、まあ、書けるわけじゃん。
そう。
でも、まあネットには公開できないよね、やっぱり、チンポの。
まあ、相手のいることですからね。
そうね。食べログ。向こう側の反論とかもあるやろうしね。
確かに。俺はここで良かれと思ってキスしたんだけど、
うんうんうんうん、
ペラチョしてからのキスは嫌とかちょっと言われてもちょっとわかんないみたいな。
なんかそういう、こう、ドキュメンタリーたちの AV すげえ見たくなってきた。
ほんと、演技一切抜きのセックスの映像見たいんだよな。
なんかこう、合間合間にさ、こう、うん、相手同士のさ、正面向かってさ、こう喋るパートがさ、
ドゥーンっていう。
そうそうそうそうそうそう。あ、気持ちいい、気持ちいいよ、気持ちいいよ。本当は、全然気持ちよくなかったっす。
私のこと、オナホールだと思ってるんじゃないんですかねみたいな。シーンがあるやつ、ね。
あら、そうそうそうそうそう。すごいドキュメンタリーたちで、そういうこう、めちゃくちゃ綺麗な映像で撮ってほしいな、どっかの AV 会社が。
NHK じゃない ?NHK しか無理よ。
いや、もう AV 撮影めちゃくちゃ大変って言ってたもんね。それこそ、ほら、ドロラジコラボした時とかでもさ、
うん、
なんかこう、もうすごい大変って言ってたじゃん。やっぱり。
はいはいはいはい。そうだよね。
体、こう、見えやすいように、こう、体をぐにゃーって曲げてなあかんとかさ。なんかそう、こう。
はいはい。
なんていうの、立ち待ちとかさ。なんかそういう。
はいはいはい。
ね、いろんな状況あるからさ、AV 業界の人たちは、すごい努力のもとに、みんなにおかずを提供してるんですよな。
ありがたいことですよね。
ありがたいことですよ。みんな、なんか、もうカット、しゃんとこ。新年度初ゲップ、聞かせたの。
ね。やっぱ、縁起物ですから、ゲップは。 あのラジオのゲップは。
アンミカみたいに言うな。
縁起物ですから。
アンミカすごいよ。なんかあんな、ごめんね、4つでとか、なんか言ったら、いや、もう幸せな寿司屋からいいのよってすぐ言うから。すぐちゃんと言うから。
参考にしたいね。
一瞬でこう相手を、緊張が和らげること言うから。なんかもうアンミカみたいにこう、すごい喋って頭の回転いいみたいなさ。
うん。
なかなか難しいよね。その、なんていうのかな。セックスの頭の回転がいい人ってたまにいない?もう、すごいこう、準備っていうか、手際がめちゃくちゃいいとかさ。
おー。もう、なんていうの。乳首を舐めてたと思いきや次の瞬間にはローションを泡立ててるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
はいはい、はい。
もう、喋って、てる時にはもうすでにその挿入できるスタンバイをもうすでにしてるみたいな。
ああ、まあでもそれはね、
うん、
基本スキルだと思いますよ私。
あ、失礼しました。ここはあれなので、ね、もう受けにとってはもうあれ、受け手側にとってはもう処方中の処方ですね。
はい、マンコをね、うん、使うお尻のね穴使うからには相応の覚悟必要ですね。
マンゴー教習所で、初めて教官が言うやつ。
あんたね、ただで気持ちよくなろうって思うんじゃ甘いですって。
嫌だね。初日、まず初日にこう、ね、研修生の心を折るところからね。
そうそうそう、
まずね。だよね。
やっぱ。人の命預かってんのよ。
まあ、大義としたそうか。
まあ、ね、命と書いてチンポと読むんだから。
カッカッカッカッカッって、黒板に。いいね。チンポと読みます。つって
命。これはチンポと読みます。
チンポ短し、恋せよ乙女。皆さん、卒業おめでとうっつって最後、いい感じで終わらせる。共感。
いいだろ。それだったら全然いい。頑張れる。
はい、というわけで、お便りをね、ちょっと前回の放送でもお伝えしたんですけども、めちゃくちゃいただいているので、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと今回はコーナーのお便りとかも問わず、ちょっと読んでいこうかなと思いますんで、みんな、はい。来てください。
了解。
じゃあまず、ちょっと普通歌いきます。
はーい。
おはようございます。ご無沙汰しております。あそこです。持ち込み企画でサタデーラジオフィーバーに出演させていただけないかと思いメッセージを送らせていただきました。影魔茶屋という江戸時代に存在していた、その当時の男色、これ何て読むんだっけ?いつも
男色、男色。
その当時の男色向けの売り線について紹介させていただけないでしょうか。影魔の養生法、かっこ育成方法。通話さんのレシピ、かっこ当時の潤滑剤。男色の祖は、弘法大師説。元禄、肛門の品格論、などのトピックを考えており、一度、コメントいただければ幸いです。今後の配信を楽しみにしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。採用でーす。
明日も、
採用でーす。
ゲイという、ゲイポトキャストの、あそこさんがお便りをくださいました。ありがとうございます。はい、僕は、一度、孝一くんとね、こいちゃなんですが、こいちくんと3人で、ゲーム配信とかしたりとかして、交流はあるんですけど、はい、下ネタ話はしたないんですよ、まだ、今まで。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそうそうそう。そうで、ゲームしてる時もやっぱゲームっていう共通の話題だけやったから、
うん、うん。
だから、こう、下ネタ全開のあそこさんの話って、聞いてないので、非常に興味深いですね。
なるほど。
しかもこの、もう、そもそもで面白そうじゃん、この、
そこそこで気になるよね。絶対気になる話。
あそこさん営業畑の人やん。こんなめっちゃうまいやん、文章。こんな絶対今日、やりたなるじゃん。こんなの読んだら。え、すごい気になる。何これ通話さんとかさ。何あと、広報大施設。広報大施設とかさ。肛門の品格論とかさ。めちゃくちゃ。
参考になりますよね。
いやー、すごいね。あの、動物の進歩会と同じく、なんか、アカデミックな会になるんじゃないでしょうか。ぜひね、ちょっと打ち合わせして。まあ、僕と佐野くんがそもそもね、その、通話しながら配信してるんで、多分、まあ、コラボ自体は、技術的にすぐできるんじゃないかなと思います。
そうなんだよね。ちょろい。
ちょろい。あれ、あそこさん喋ったことあったっけ佐野くん。
ないと思う。
あ、じゃあもう、はじめまんこで。
はい。あ、でもね、たまに、なんか、YouTube に載せてた動画、うんうんうん、載せてる動画などはね、たまに見るんですよ、私。
ああ、そういうことね。
はい。なんで、あの、どっからでもかかってらっしゃい。
なんか、そうね。江戸時代に存在してた、なんかこう、江戸時代以前はさ、もう結構メジャーというかさ、よくあった話じゃん、男色って。
はいはいはい、言うよね。
ね、その、付き人っていうかさ、
はいはい、
なんか信長にもいたじゃん。
うん。
そういう、推しみたいなさ、推し穴みたいな、あったわけじゃん。
うん。
開国っていうかさ、こう鎖国を解いたことで、いろんな文化取り入れようってからこう、消えちゃったみたいな感じだもんね。
はいはい。
なるほどね。なんかそこら辺のなんか歴史とかも踏まえて、ちょっと、なんていうの、生の教師役として出てきてほしいね。うちら生徒役としてさ。
そうね、何も知らんからね。この影間の養生法なんてさ、私、独自の理論でしかやってないからさ。うん、改めて勉強したい。
独自な理論、なんかもう天才肌の人が言う言葉を言う。
ドヤマ、まあ、私は天才肌でさ、セックスやらせてもらってるんですけども、このね、養生法っていう、こう、育成方法ね、正しいっていうか、まあ、その先人たちの知恵、うん、やはり知った方がいいと思いますのでね、こちら聞いて、さらに育てていきたいと思ってます。
そうだね。お勉強させていただきましょう。
はい。
また、ちょっと、打ち合わせしましょうね。あそこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、続いて、お便り読みます。じゃあ、佐野くん、次のお便り、お願いします。
はい、次のお便りです。精通の会、オナニーのおかずにさせていただきました。年上のいとこのお姉さんに童貞を捧げるシーンの頃には、固くなった自分のおちんちんをお姉さんの肉壁のまとわりつきを想像しながら、両手でムニムニしていたのです。そうしてラジオの中の主人公に合わせるように、僕は自分の手のひらの中に精液をドバドバッと放出していました。ラジオを聞いてのオナニー、それも射精してしまうなんて思ってもいない初めての体験でした。いつになく大量の射精で、手もおちんちんもベトベトになってしまったので、そのままシャワーへ。どうしたことか、ちゃんと出したのに、服を脱ぐままおちんちんは一向に萎える気配がありません。ですから、シャワーで石鹸を泡立てておちんちんを洗うことが自然とウエットでヌルヌルなオナニーになってしまったのです。ウエットなのでお姉さんの肉壁に近いかも、との妄想で、おちんちんの勃起も興奮も一気にマックスへ。あっという間でした。そうして、ドクドクっとたまたまがキュッと締まるような強い射精をしながら、今度はお手紙にあったコーチの教えが頭をよぎったのです。そうです。射精が終わって敏感さを増したおちんちんへの刺激を続けたのです。それは思わず腰が引けるほど強い快感でした。気持ち良すぎて頭の中が真っ白になり、気がつくとヒーヒー声を上げていました。そしてそのまま3回目の射精へ。快感から全身汗だくとなり、膝がガクガクし、息はハーハーし、もう立っていられませんでした。短時間の間に3回も射精するなんて、この数年なかったことで自分でもびっくりです。しかも、これまでにない射精後に刺激を続ける強すぎる快感を知ることができて、同行してくださった方、呼んでくださった佐野さん、小田急線さんに心から感謝しています。これからもエッチで楽しい放送、どうか続けていってください。それでは、とのことです。ありがとうございました。
ありがとうございます。送った人じゃないの。
いやいやいや。 いやいやいやいや。これがもう、受け継がれるんですよね。DNA が。これ DNA 受け継がれてるので。
開いた瞬間に、もうなんか、ちょっと思い出してしまったけど、この長さね。ちょっと。
ドクドクってね。ラジオ聞いてドクドクっと射精していただいたようで、ありがとうございます。
でも、あれやんね。開業してないもんね。なんか、3回目の射精でした、みたいな文面ではなかったからね。うん、そうだね。
ちょっとね、違うと思う、私は。
すごいね。まあ、要はこう、佐野くんの声で、もう抜いたってことやもんね。すごいじゃん。
もう、
あなたのこう。
嬉しいことですね。ありがたいことです。
元気でよろしいっていうので。
いとこのね、お姉さん。
そうそうそうそうそう。
もしなんかいとこのお姉さん役の声優探してる人とかいたらね、私やりますので。元気でよろしい。
そこはいいよ。つって。ああ、なるほどね。まあ、確かに体験談を読み上げる、あんなに体験談を読み上げる回って今まで多分なかったから。
ああ。
まあ、ちょっと特殊な回ではあったよね。
あ、本当に、エッチだったよね。
そう、なんかこう、あるあるの話とかじゃなくて、もうほんまにこう、大長編ドラえもんみたいなさ、すごいやつだったやん。まあ、あの内容。
やろうと思えば90分いけるもん
ね。そうそうそうそうそう。エロゲのシナリオライターかみたいな感じやったやん。うん、だからあれよね、また、あの、作者の方のね、渾身の体験談がありましたら、ぜひね、はい、また、佐野くんがエッチなボイスで読み上げますので。はい、
私、肉壁に感情移入するから。
肉壁役っつって。あの、エンドロール、エンドロールでそのラジオ。肉壁っつって。
学芸会で肉壁役やったことあるから。
そう。もう、なんかす、お湯一回、セックスっつって。あの、めく、めくってね、髪めくって、セックス。
そうそう
そう。肉壁ちゃんは、シクシクと泣いています。家、濡れているのです。
濡れそぼったそぼろのような肉壁が、今夜は、寂しさに耐えきれないようです。
いやいや。学芸会の文面じゃねえんだ、それも。
いや、でも、祖父母に、祖父母じゃないよ。父母。父母。
父母。祖父母に、シナリオ読ませてる想像してすごい、もう、おぞましかった。どんだけの業を背負わせんねんと思って、祖母に。
読み合わせとかしてね。各自が台本読んでる時にも、拍手だったらしい。皆さん。わかるって。わかるー。
学芸会レベルじゃないっつって。
の超わかる。
後の舞台になるみたいなやつね。はい、というわけで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、続いてのお便りを。はい、続いてのお便りです。ひろくんです。はい、イェーイ、ひろくん、見てるいつも、ヒロ君って言うと、いつもそういう感じになってしまう。なんかこう、親近感湧くよね。
うん。
なんか、みんなこう、なんていうの、ちょっとエッチなさ、サオラーネームとか出す中、うん、もう普通にヒロ君やから。なんかご近所のなんか甥っ子みたいな感じで見てしまうよね。いつも楽しく。拝聴しております。早速ですが、南京玉すだれという言葉をご存知でしょうか？ご存知かと思います。最近まで知らなかった私は、エッチなゲイかと勘違いしておりました。全裸の男が、
つま
きのようなサイズのすだれを陰部に垂らし、玉が見えるか見えないかのジャニーズも楽しむゲイだと思っていました。友人に話したところ、は？と言われました。勘違いって怖いですね。とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございました。正しい。普通音の使い方としてすごい正しいですね。
いや、これ逆にこれオフィシャルにしよう。裏。
あさって。あさって。あさって。あさって。 あさっては南京玉すったれっつってね、こう、玉をこう、チラッ、チラッってやるゲーム。
南京裏すだれみたいな感じで、こう、裏メニューで出せばいいんじゃない？
これだって、なんか、温泉宿とかでやってくれたら払うもんね、お金。
あの、おばあちゃんちとかにあるさ、あの、なんていうの、うん、こう、なんか、廊下につけるジャージャラしたやつみたいな、お腰に巻けばもう、誰でもできるよね、この。
そうね。ちょっとあの、ちょっと見えなきゃいいわけだもんね。
あ、そうそうそうそうそうそう、そう、そう。だからさ、もうストリップの層みたいな感じでさ。いけねえじゃない。な、金玉すだれ。でも、そもそもでさ、玉すだれのその、自分も玉すだれの玉って何のとこから来てるのかもわからないかも。
確かに、まあ、玉、だって、いや、その芸はさ、わかる。
わかるわかるわかるわかる。だからその、
玉の要素ないもん
ね。そうそうそうそうそうそう、そう。だから、ヒロ君が言うことはわかる。ちょっとこう。
しかも、南京玉すだれでさ、うん、金玉が隠れてるの知ってた？南京玉すだれで。金玉がね、隠れてんのよ。
でもさ、男子校にさ、行った時の昼休みを思い出して、めっちゃ、なんか、泣き笑いみたいな変な感じ生まれた。なんか、懐かしくて、そう、懐かしくて暖かくてちょっと泣きそうになってしまった。
私はさ、男子校にいなかったからわかんないんだけど。
こういう、こういうバカな話を繰り返して青春を不意にしてたなっていうことに、すごい胸を。キュッてなってしまった。
ありがたいことです。いや、でも実際隠れとるやん。
隠れてるから何なんだよ、なんかそれ。
いや、隠れてるから聞いたもん、ね、実は。陰謀論
だ。でも確かに、そうね。あと、あの歌もね。
うん。
謎やしね。
あさって。
そうそうそうそうそうそうそう。
あさって。あさって。さては南京玉すだれ。
あれも、ほんま、なんかずっとそうやもんな。
うん。でもあれも、南京玉すだれって言ってると思ってるかもしれないけど、金玉隠れてる。
そう。この、街にある金玉を探してみよう、じゃないんだよ。
金玉はね、なかなか難易度高いのよ。あんま隠れてないの。
ない、ないねー。結構レアワードかもね、金玉が隠れてる言葉としては。あ、今、玉すだれちょっと調べてんねんけどさ。
うん。
やっぱりこう、もうほんまに今、まあまあ、やる人自体も少ない。
ああ。
くて。
うん。
なんか流派とかもあるんだって。
あ、へえ。
すっごい、だからなんかロングバージョンのなんかすだれみたいなのもあって。
なんかすだれ自体が長いってこと？
そうね。24本、36本、46本などいくつかこうバリエーションがあるみたいな。
大変。
発祥は富山らしいですよ。うん、へぇー。あ、でもこう、まあ、こういう言葉やと思ってたけど違うかったみたいなのはまああるよね。
うん。
こう聞かないまでもないやろうと思ったら実は全然違うかったみたいな。まあある、あるよ。
なるほどね。
自分も結構なんか、なんていうの。それこそほんま、ケツ割れもよくわからへんかったもん、最初。最初に聞いた時のその言葉のイメージとして。
ああ、まあ、実物見ないとわかんない、ね。
当たり前じゃんと思っちゃったもん。
そう、ケツは割れてるだろ
う
と思
う。そうそうそうそう。哲学的な問いかみたいな感じに。なんか、だからなんか、まあ、あるよね。勘違いって、やっぱ、そうね。まあ、でも、触れないとさ、知り得ないこと、だから、なんていうのかな。能動的に調べないとわからないこともあるし、見かけた時に、うん、あ、これ、タマスダレなんやって、知る機会自体もないからね。タマスダレに関しては。
確かに。あ、何？ってなるもんね、まず。これ何？
で、お母さんが、金玉よって言ったらもう、それで金玉で覚えられてしまうからさ。
いや、お母さんはもしかしたらさ、南京玉すだれよって言ったかもしんないけど、うん、小さい子はさ、金玉さんっていうので、こう金玉が強調されて聞こえちゃうかもしれない。
フェードイン、フェードアウトで編集すな。
金玉すぎ。
子供に脳内にオーダーシティ入れるな。
いや、子供そういうとこあるからさ。
そうね。
聞きたいとこだ、聞きたい。
あるあるあるあるあるある。はい、なんか、ちょっと妙な感情になりました。ありがとうございます、ヒロ君。
ありがとうございます。いや、でも、南京玉すだれがさ、OK ならさ、うん、なんか、こう、何万個すだれみたいな。何個って言えるやつないんかなって思ってるよ。
万個あ、万個でもまず出だしからダメ。
さては何万個すだれみたいだ。うん、いや。
やってることもまた一緒なんでしょ、どうせ。すだれ、すだれの隙間から見え、マンゴーが見えるか見えないから、チラリズムを楽しむんでしょ。
まあ、どうせね、どうせそう。
ありがとうございます。
ザース。
じゃあ、次で、ちょっと時間的にもあれなので、最後のお便りにしようかな。
だな。
もう、レナ飲みすぎ。
え、もうやな。え、私これ読めた。
いいよ。
え、ま私これ読んで。
え、いや。
オッケーオッケーじゃん。
じゃあ、お願いします。
はい、続いてのお便りです。ハッシュタグで、サタラジ、LINE スタンプ案を上げている方がいらっしゃったので、自分が思うやつも考えて送ってみます。一つ目、サタラジ全体。佐野です。小田です。サタデーラジオフィーバーのお時間です。消しのみ。佐野さん、二番目、佐野さん。ロロンパ。ナイスギャル。NG ギャル。わからんち隊長。通りまーせん。ソーシャルディスタンス。何？どうして？キサラギさん。ジーヤ？あれを持ってきて。なぜなら、お嬢様だから。小田さん。あ、小田さん読めば。
僕ね、少ないのよ。いい話じゃん。待って、悲しい話になる。その他の方。
その他の方、はい、どうぞ。
はい、あ、どうぞ、読んでください。
あ、私、あれじゃん。オーガニックじゃない。ですわー。それでは、さっちゃん。とりあえず、今思いついたものは以上です。あと、YouTube で円筒型のものの絵のスタンプがあればというコメントがありましたが、例えば、500ミリペットボトルとか、五平餅とかの絵をいろいろ取り揃えるところがどうでしょう。解釈と文脈次第では、LINE 的に NG かもしれませんが、てんてんてん。よろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。あー、なるほどね。LINE スタンプね。
いろいろね、上がってくれて。
そう。本当にありがとうございます。そうそうそう。サオナーさんでね、ツイッターでも、その、ちょっとサタラジのスタンプ案っていうのをね、僕たち、もう本当にいつも鬼エゴさしてるので、読んでます。
そう、もう、日に一度はしてるね、私も。
いや、ま、8個最悪作れたら出せるから、
はい、ちょっとこう、そうね。
通れそうなやつから攻めていくっていうのはありかもね。
でも、もうそれで言ったらさ、佐野さんのやつ全部いけんじゃん。
いけると思います。なんか、ほんまにこう、佐野くんってやっぱりこう、持ってんなーと思った言葉。そういう部分で。
ありがとうございます。もうすぐね、もう、いつもいつでも、スタンプにすること考えて発言してるから。
マネタイズの。
すぐ、金にすることしか考えてないから。ロンパーとかもね、すぐに。もう、お金にしようと思って。
本当ゲームなんよ、もともとは。
弾丸のね、弾丸のやつ、やらせてもらって。
まあ、まあそうね。でも、ちょっとこう、そうね、また4年目になりますんで。
やばくない？
ね。
4年生じゃん。
ちょっとずつ時間をかけて、ちょっとスタンプ、やってみようかね。
そうですね。じわじわと。
あの、女性二人がやる、その下ネタラジオ、変お茶さんも、
はいはいはい。
スタンプ出されたんですけど、はいはいはい、ちょっと、はい、あの、なんか一回こう、差し止めになっちゃって。
一回ね、あの、
そう、
出せたのに。
その時に変えなかったのがすごい悔しい。
で、そう、その時に変えてたらよかったのに。
ね。 構ギリギリ攻めてることはやったから、赤かったな。
あ、なるほど。
そうそうそうそうそうそうそう。滑り込みでね、変えておけばね。
あ、なるほどはダメ。
ダメなんだね。難しいね。
ダメなのよ。
ね。で、まあ、うちらもちょっと、まあ、ギリギリラインはちょっとずつね、強弱つけて。まず、だってこう、うちらの番組自体が下ネタ特化ラジオっていう言葉を多分使えないから。
確かに。上ネタにしようじゃん。上ネタ特化ラジオ。
あ、お嬢様だけ、まず攻めていくのはいいかもしれないね。
ああ、キサラギをね、呼ぶ。
キサラギとサイオンジの二人のスタンプからまずジャブで行って、
はい。なるほどね。で、ちょっとラインを鳴らしていって。
そうそうそうそうそうそ う, そう。ね、うちらの。まあ、うちらの似顔絵っていうよりかは、まあなんか、まあ別の、絵とか文字とかそういうので。
そうそう、もう文字だけでいい感じする。
ああ。
するっていうか、最近も文字だけのスタンプもたくさんあるし。
うん、ああ、なるほどね。じゃあ、こう、フォントがうまいこと、こう、デザインとかを考えてって感じだよね。
そう、
そう。
そう。
いや、いいんじゃないですか。多分、ナイスギャルとか全然いけると思うな。
まあ、ナイスギャル取り締まられる理由マジでないから。
ギャルはナイス
ギャルに関して。
怒りの長文メールで。ギャルはナイスだろうが、つって。
告訴する。
というわけで、ありがとうございます。本当に気づけば、すぐね、もう、終電スペシャルっていうか、ちょっと、記念配信のまたタイミングになってきますので。
え、本当じゃん。
これのラジオを聞いてるタイミングだと、
の次ぐらい
で、ね。次の次とかかな。
あら。
にはもうやってるので。
万華。
ペニスに続く驚いた時に出るやつ
満月
もうコロコロコミックじゃないよねそれ喜ぶ、はい、喜ぶ
コロコロコミックにかつて満月と乗ったこと一度もない
はいというわけでまた71回の後半でもうちょっと強烈なお便りがたくさん待ってますので、そうですね、皆さんちょっと楽しみにしていただければなと思います。まだまだ。あと、必ずお便りをね、届いたやつ読みますので、まだ読まれてないよって方も安心して待っていてください。はい、で、
気長に。
多分次で、またお便りの速くなくなるので、よかったら皆さん、送ってください。まあ、あと、まあ、その、周年も近いので、また周年に関するなんか感想とかももらえたら、スペシャルのその配信の方で読もうと思いますので、ぜひ。
そうですね。私たちは褒めるだけの内容。
ああ、もう全然。
とか受けていただければ。
もう、チンポってだけでも、全然それも、もうスペシャル用に撮っていただ
けますので。ちょっとチンポだけ送られてもこっちは読まないけど、何センチかだけ書いておいていただければ読みます。
読みます。
はい。ちょっと、センチメートルだけ書いておいていただければ。
調子こいたタレントみたいなこといいよ。
猿のチンポだって読むわけなくなサイズ併記しといてください。
最後、もう処刑される。はい、というわけで、71回の前半、以上で終わります。また来週お会いしましょう。
再见。